はい、こんにちは、はがない凛太郎です。はがない凛太郎の孤独のはがないラジオ、毎週火曜日は本当にあった呪いのビデオを毎週2本ずつ見ていくという、本当にあった呪いのビデオラジオ、略称本本のろラジオをお届けしております。で、今回は、その2回目ということで、3巻とあと、本当は、ね、3巻4巻なんですけど、4巻と5巻が実は4巻が病院編、5巻が学校編っていう、シリーズ全体として唯一副題がついているテーマ別の回になってますんで、それちょっとまとめてやった方がいいだろうなと思って、来週4巻と5巻やって、でその代わりちょっと時系列的には少し後になるんですけれども、劇場版が2002年かなに公開されてまして、それを今回お話したいと思います。ただこれ内容が前回紹介しました、2巻のメインの動画、いわゆる作業服の男と言われている、見るその動画を見た人がみんな何らかの不幸な災難に遭うという、そういう、動画の、その後というか、だからもうそれからもう2年ぐらい後になるんですけども、いろいろ調べていったら、大変な動画がまた見つかってしまったという、そんなお話なんで、今回一緒に、お話したいというふうに思います。で、今回この企画を始めるにあたって、この辺のね、初期の回は割と何度も見てるんですよね。やっぱりこのシリーズ何度も最初から見てみようということで、見始めて途中で挫折するっていうのを何度か繰り返しているんで、ただこれまで割とこう流し見していたところもあるようで、今回ちゃんとね、ポッドキャストで話すということもあって、割としっかり見るようになってみると、新たな発見といいますか、あ、そうか、3巻でこう変わったんだなというのが分かりますし、4巻では、劇場版の、方も、最初見た時はね、なんかダラダラと前半と後半で本当に2本の動画しか出てこないんで、何度かやと思って見てたんですけども、ここから食べてみると、そうは言ってもなかなか面白い、構成取材になってるなというふうに思いました。で、早速3巻ですが、この3巻からナレーションが、中村義弘監督に変わりました。ただちょっとやっぱりまだぎこちないというかところもありますし、いろいろ後に定番となる名台詞も出てきたり出てこなかったりっていう感じで、まだ初回ということで慣れてないところもありますが、始まったなというのがあります。あと、前回の、2巻で、本当に呪いのビデオを出すということをしたんですが、今回は、普通のね、いわゆる心霊動画というか、直接幽霊とかとは言ってませんけれども、不気味なものが映ってしまった動画だけではなくて、ちょっと不可思議な動画というのをいくつか紹介するっていう形で、バリエーションを広げてきています。例えば、4人でキャンプに行ってその様子をビデオで撮ったんですけれども、4人以外他の人が撮影をしたことはないのに、途中、4人全員が映っている部分があったり、あと川辺でキャンプしたんですけども、対岸からそこを映している、カットというかね、そういうのがあったりっていう、そういう不思議な動画ですとか、あと、おじいちゃんの仏壇の前で孫がこう遊んでるところを撮った動画なんですけれども、仏壇にあるそのおじいちゃんの遺影が1回目で映った時と2回目の映った時で顔の大きさが違って、2回目の方が顔が大きくなってきて、後だとね、中村監督のナレーションで孫の顔が見たくて大きくなった とでも言うんだろうかみたいなナレーションが入るところですが、この中ではあの関係者の証言で、おじいちゃんもと孫の顔見たかったのかねみたいな、おばあちゃんが誰かの、証言が出てきたり、あともう一つ、スタジオで、ラジオドラマ CD ドラマ CD かなんかを録音しているときに、そのスタジオの中には、男性の声優一人しかいないのにもう一人別の、男の声が入っているという、そういう動画じゃなくて音声ですね、まあ、そういう感じで、新しいバリエーションを、加えてきているのが3巻の特徴です。で次の、 あの劇場版ですけれども、前半が、まあ、先ほど言いましたように、2巻に出てきた作業服の男がメインで、あれを見たっていう、まあ、青年が、亡くなってしまったと、路上で倒れていて亡くなってしまったというところから、取材を始めて、まあ、それのビデオを見た時の状況が、録画されて残っていて、そこで、まあ、いろいろ不思議な、ラッポンとかそういったのが入っているとかいう、そういう追加取材みたいなね。でそもそもその2巻を、発売した後に、視聴者から見たら変なことがあったっていう苦情がいっぱい来ていたり、その苦情が、編集部では制作委員会じゃなくてレンタルビデオ屋に、行っていて、レンタルビデオ屋はもうレンタルするのやめたとかいう、そういう証言も出てきたりということで、なかなか問題の、第2巻見ると、呪われる、事故にあったりね、体調が悪くなったりするという動画で、ちょっと前回言ってなかったと思うんですけど、これ2巻の一番最後にね、見たくない人は見ないでくださいみたいなテロップが出た後に、その問題の動画が映って、でリプレイとかなくていきなり終わるんで見逃しちゃうと、何これ終わっちゃったのみたいな、そんな感じ、なんですが、でこれが劇場版ということで、家で見てたらね、そこ でビデオ止めるとかできるんですが、劇場版だと逃げようがないということで、いきなり全然知らずに見ていた人は、見に来た人は、今から見せられるのっていう感じで結構不安になったんじゃないかと。途中その2巻 の作業服の男の紹介の時、いきなり、冒頭部分が始まったりして、ここで初めて見た時もここで流しちゃうのというのが思っちゃいましたが、実際は、まあ、前編の最後のところで、で見たくない人は目をつぶっていてくださいみたいな、そのテロップができて本編が、流れるという。ただこれなんかね、よく見えない動画であります。で後半がまあ、その動画を見て亡くなったっていう、原さんっていう青年の、まあ、追加取材をしていくうちに、原さん自身が高校どこだったかな、バイト先でたまたまこう不気味なビデオを拾ってしまって、それを見ると、見た人が不幸になるという、そういうビデオを持っていたということが分かって、それの取材が後半になるんですが、でこれもやっぱり一番最後にその問題の動画が流れるという、これもちょっと正直よく分からない、なんか後輩工場みたいなところで、ただガーンガーンっていう何か機械音が、鳴り響いてるところで、奥の方の扉が開いて、首のない人影が映るみたいなことを言われるんですけども、私全然分かりませんでした。これ申し訳ないことに、まあ、でも割とこう前後編合わせて1時間20分ぐらいなんですが、で他のね 本編のほんのろだったら間に別の動画を挟んで、バツナギじゃないですけどもしてくるんですが、それなしで、本当にこの2ネタだけで、80分やるっていうことで、なかなかそれそれで面白かったし、結構割とすぐ見れたなと思います。でちなみにこのムービー劇場版、2作目もそうですけども、白石浩二監督が監督をしていまして、ちょうど今オカルトエンタメ大学でトウモロコシの会の吉田会長吉田裕樹さんと、対談をして、その心霊ドキュメンタリーとかね、ホラー映画とかそういったものについて、語ってる、対談的に語ってる、割と昔その心霊ドキュメンタリーって言ったり、あとフェイクドキュ、白石浩二監督はフェイクドキュメンタリーと言っていて、で吉田会長はそれに対して、でもそれ本当は本当になったことなんでしょうみたいな、本当になったと言っちゃうとまずいから新フェイクドキュメンタリーと言ってるんでしょうという、彼のこう見地というか、見解を示して、そのやり取りもなかなか面白いし、いろんな特に白石浩二監督の過去の監督作品の、見方で、白石監督自身がそれちょっと気づかん、自分も全然考えてなかったっていう、見地からの角度からの指摘を吉田会長がしていたりと、なかなか面白いんで、YouTube で、オカルトエンタメ大学見ていただきたいと思うんですが、その中で白石浩二監督が言ってるのは、初期に、そのパル企画、本当に呪いのビデオのパル企画で心霊ドキュメンタリーを10本ぐらい撮って、2年間で10本撮ってた。で、その時が一番苦しかったっていう、もうほとんど休みなしでそればっかりやってたっていう言ってましたが、その多分最後ぐらいがこの本のろの劇場版で、いずれちょっとどっかのタイミングで2の方も紹介したいんですが、2が本当にすごい傑作で、見てびっくりした、あ、こんなすごい、のだったんだって、あんまり話題になってないんですけども、で、白石監督といえば、いろいろ代表作ありますけれど、一番有名なのはやっぱり貞子 VS 加代子だと思うんですが、あの中で、貞子の、武器じゃないですけども、貞子の呪いのビデオですね、山本美月が、リサイクルショップから買った中古のビデオデッキの中に入っていたビデオですね。あの映像というのは、この本当にあったノルドビデオの劇場版の一作目の、2本目の動画ですね、あれをモチーフにしたらしいですね、確か言われているよりはそうだなと。だからベースボールベアの小枝さんも指摘しましたけども、本当にあった呪いのビデオが、リングの呪いのビデオから生まれた企画なのに、それが、結果として貞子の方にまたこう本気返りというかしてるという、なかなか面白いループだなというふうに思います。ちなみに、ザ・ムービーも、Amazon プライムビデオで見られますので、ぜひ見ていただきたいなというふうに思います。特に、これ劇場で見たらどうなんだろうというふうに思いながら見ていただくのが一番いい楽しみ方かなというふうに思いますね、はい、では、今回は本当にあった呪いのビデオの3巻と、ザ・ムービーの1作目ですね、それについてお話をいたしました。あと最後、本当最初に言わなきゃいけなかった、この本当にあった呪いの、本当になった呪いのビデオラジオ、一人で話してもいいんですが、本呪が好きだっていう人がいたら、ぜひ本当に一緒に、お話ししたいというふうに思いますので、たまたまこれを聞いて本呪が好きで自分を見てて、いろいろ話したいという方があったら、ぜひコンタクト、ツイッターとか、Facebook の方でいないかもしれませんが、どこかからコンタクトしていただければというふうに思います。では、ここまでお聞きいただきありがとうございました。